もう割と去年買ったミキサーとかそれでもだいぶ上がってきたんですけど、これはさすがに買ったのこの間なんで。
いやだからエフェクト黒板表記聞いてるとさ、ああいかに使い方分かってねえなってのが俺分かるわけでさいや全然かかってないよね。いやそのエフェクトはかかってないと思うって俺突っ込んじゃうもんいつも。
そうフランジャー関係っていうエフェクトの類は、あれはちゃんとかけないとかかんないみたいだ
し、かけないよっていうかね、ある程度音が持続してる状態じゃないとかかってるかどうかわかんないっていうエフェクトだから、あのオルガンみたいなビーみたいなああいう音にかけるとわかるんだけど、人間の声だとはあんまりわかりにくいかもしれない。
うまい。エフェクターって要するにオークス2がエフェクター直結なんですよ、
うん、
で外部にエフェクターをつけるときにはオークス2のその内蔵のエフェクターは使えないもんだと思ってくださいみたいな意味のこと でオークス先導のつまみがあるでしょ、
うん、
先導をいっぱい上げるとフランジャーでもかかってるように
あまあまあ確かに
で大体その先導のつまみって要するにマイナスからプラスまであるでしょ、うん、あれをいつも真ん中でやってるんですよ、うん、でそれは要するにそのサンプルとしてオークスの先導のつまみいじっちゃったらそのかかりっていうか聞きは変えられちゃうから同じにしとかないと後で聞き返した時にサンプルにならないからそれは真ん中でやってるんですよ、うん、そうするとフランジャーはねかかってるように聞こえない
聞こえないだろうね、
うん、だからエコーとかリバーブ関係が当たるとすげえ分かりやすくていい、うん、分かり
やすいんだけど、ね、多分先導リターン関係だと結局元の音に対してそのエフェクトがかかった量をどれぐらいで戻すかだから、うん、多分真ん中だと半、うん、エフェクトかかってる音がかかってない音が半々ぐらいプラスにかけるとエフェクトかかったやつ 100% で出てくるし逆にマイナスだともうエフェクト通ってなくて全部出る。だから多分それでいくとフランジャーはあんまり分かんないんじゃないかな。元の音の方が多分強すぎるから。かかりにくかかりが何ていうのかな人の声とかだと分かりにくいと思うから
エフェクトは全然分かんなくて、うん、昔それこそ DTM とかをちょっとやってた頃っていうのはそれこそあのローランドの MT32 とか、
はいはいはいはい、
あそこら辺の機械に対してそのエフェクターをかけるっていう発想なしでやってたんで。
ああそうかそうか。
だから外部のエフェクターって割とそのギタリストとか、
うん、
まあ発想的にはボーカリストの発想じゃないですか、
はいはい、
ないんだよね。そのエフェクターっていうものの概念がスコッと一個ない。
だからなんかギターとかベースとか単品で音を取って後でまとめるみたいなあのマルチトラックのレコーダー使ってやるっていうことを多分経験しないと、うんうん、あの後でエフェクトをかけるって発想は多分ない。
そうそうそこねない、うん、もう最初からそこはスポンとない、
うん、結局ね右のデータとかで、うん、あの音源 の各パートに対してどれぐらいの音量でどんな音で鳴らしてみたいなところしかやってないと多分出てこないだろうね。もうその音源自体で完結しちゃうから、
うん、そう
それこそ音源一個一個がこう何ていうのパートごとにその出力してそれミキサーで取り込んで一個一個にエフェクトかけるとかそういうこだわったことでもしない限りはやらないだろうね。
やんない。昔はそもそもミキサーっていらなかった
の、うん、そうだろうね。あの多分 MT30 のステレオの十分みたいな、
うん、まあそんなことでして、キクラゲ星人はエクステンド、なんて言うんだろうな、外で撮ってくるシリーズ第2弾ということにはなるわけですが、1週間経っちゃったか、ちょうど1週間前ですね、3月8日の日に、3本撮りだ、3本撮りだって言ってたのが何が3本目だったかというとですね、まあ、その後、秋葉原でちょっと、まあ、リスナーのっていうかな、大田勲さんとちょっと会ってですね、まあ、例によって居酒屋で飲んでくる。で、これが、まあ、居酒屋で飲んできたわけですけど、非常にその、なんていうのかな、前に龍之介さんと飲んだ店とは全然違う店なんですが、恐ろしいことにこう、なんていうんだろうな、正面のお客さんの声をものすごい勢いで拾うだとかですね、こういろんなトラブルがあって結構、音源としては随分長い間時間取ってきたんだけど、半分今日は使えないみたいな事態が、ありの、加えて、僕が仕事で忙しくてちょっと編集してる時間がないとか、まあいろんなこう、阻害要因がありましてですね、こんなに長引かせるつもりじゃなかったんですが、とうとう一週間、経ってしまいましたと。 まあ、冒頭一発目、その、エフェクターの話ですね。あの、かからないっていつも言ってる、その、フランジア系のエフェクトが、そりゃかからないよ、みたいな。まあ、太田さんは、その、音楽やってる人としては一日の長がありますので、まあ、そういうこと知ってるわけですが、まあ、そういう話とかをしてきましたと。続きましてですね、まあ、ちょっと、割と、話としては偏ってるのかもしれないですけど、まあ、男の子と女の子の話みたいなことを取ってきましたんで、ちょっと聞いてみてくださいと。
そこはね、やっぱりその僕が例えば教育者であるっていう、まあ、ケースっていうのは局面としてあるで、手法じゃなくて考え方を覚えてくれと、僕はそっちから入るんですよ、アプローチとして。要はこういう風に考えてるからここの処理はこうなんだっていうところに、ポリシーを持って後で聞かれた時に語れる作りにしておいてくれっていう。だからそのポリシーが合ってるか間違ってるかっていう勝負がしたいんだけど、実装が合ってるか間違ってるかなんていうのはポリシーに付随する問題だから考えてくれっていう話をするじゃないですか。で、割とね、男の子は分かってくれるんですけど、巷でよく言われるその男の子は仕組みで物を考えるんだと、で女の子は手順で物を考えるらしくて、女の子はとかく手順を覚えられるんですよ。だからそのこういう手順でやるとできるから、じゃあ次はこういう手順でやってねって手順を説明すると女の子すっげえ早いんだけど、仕組みを覚えてくれって言われるとそんな面倒くさいこと嫌だから、どうやったらできるのか教えてくれって女の子は言う。
そうだね、
まあ、それはね、傾向としてありましたね、やっぱり。
傾向としてはある、それにあんまり依存ないっていうか、実際の経験としてもそれはすごく
なる。これはなんかね、単純に経験論なんで、もう本当そうですね、
だからそのなんていうのかな、概念とか考え方っていう部分で語ってくる女性っていうのは本当に今までの中で本当に片手で数えられるぐらいしかいなかった。
まあ、ほぼいない。
ほぼいない人は
僕はね、いないですね。女の子は手順を覚えるのが好き。だから仕組みの話とかできないんですよね。
結局ね、手順を覚えるっていうのは、それ一つというか、まあ、いくつか手順のあれを覚えてるんですけど、とりあえず仕事として、私は仕事しているんだっていう、なんか満足感が得られるし、とりあえず5年、10年その手順だけで食っていけるので、なんとかなっちゃう。で、最終的になんとかね、女性、まあ、やっぱり、いい面であり悪い面なのかもしれないけど、結婚したんだから私その考え方覚えてもなみたいなこと思ってたから、とりあえず手順を覚えてその5年10年飯食える手順、なんていうのかな、スキルさえ持っときゃいいやみたいなね、ところをやっぱり考えていくのが圧倒的に多いので、概念を理解とか考え方でこうやってっていうのはやっぱりいないね。だからそういうことをやってるのはやっぱり基本的に開発とか設計とかそういうことをやろうとして大学とかからもうなんか勉強して会社入ってきてるやつだね。でそういう人ってやっぱり女性はやっぱ少ないから、一応 2,3 人全然片手で数えられるけど今まであったの、
ね、その僕らはどうしても物を作るのが仕事なんで、とりあえず作るのは楽しいことなんだっていうことから覚えてほしいわけですよっていう、作るのが楽しいことなんだっていう話っていうのはもろ概念の話で、やっぱね、その作ることはを手順で捉えてる人には伝わりづらいですね。
だ
からまあ無理っていうか結構難しい、それはね今悩んでるところですね、結構そのなんていうのかな、考え方って援用できるんで、無駄な考え方って本当はないんですよ。例えばプログラミング言語の話してるのにさっき鳥みたいなことが出てくるわけですよ。世の中どっかでつながってるので、考え方のバリエーションって絶対に無駄にはならないんだけどみたいなことっていうのは多分男性の考え方なんだね。
まあ、そんな感じで、まあ、男の子と女の子というかですね、よく言われるその男の子は、仕組みで物を考える、女の子は手順で物を考えるっていうような、まあ、話をしてましたと。なんだ、結婚して家庭に引っこもることがそのメリットとかデメリットみたいな話っていうのが、本当かどうかっていうのは今よくわかんねえですが、
まあ、あんまり逆って聞かないからね。結婚して主婦になるので、退社しますって言ってる男の話って基本僕、身近では聞いたことないですから、まあ傾向としてはそんなことなのかな、みたいなこともちょっと思いつつ、まあ社会人歴長いですからね、僕にしても太田さんにしても。まあそういう感じのことで、もう一個、仕事の話を聞いてみてくださいと。
それはね、自分が前に今いた職場の話と非常によく分かる。まあ結果的にはものづくりっていう意味では共通してるわけだから当然共通するんだけど、まあ結局自分の前にどこにいたかっていうか電気の部品の、まあ、開発設計みたいなところでね、まあその部品自体がどんなところに使われるかわかんないんだけど、結局そういうところなんですよ。結局そのリースのトレンドみたいなところでやる部分では開発っていうジャンルに属する。で、この一遍開発したものの中でこう、こういうものにも使える、こういうものにも使えるってバリエーションできるのは設計であり、試作なんだけど、いわゆる試作設計っていうのは本当にもう昨日今日入った若造でも、やり方さえ教えてもらえばできるんですよ。だってこういう仕様でっていうのは仕様がもう決まってるわけだから、それに合うものをだからね、その何千通りっていう仕様の種類の中から1本選んで、はいこれって言ってるだけだから、それさえ見つけられりゃできんねん。でその見つけ方が早いか遅いかっていうんで、その何て言うのかな、本人の評価が関係してるんだよ。早いやつはあこいつできる。ただそのなんていうか、その元になるその一つのなんか仕様っていうか、その大元の原本をどうやって作るかっていうのを開発っていう世界に入ってくるわけで、じゃあそれを見つけられるにはっていう話になってくると、当然今度理論的な部分っていうのがものすごく大事になってくるんですよね。だから当然俺なんか最初やっぱり3年4年をそのいわゆる試作設計の部分でやってたから、当然できるんだけど、その電気的な理論だとかそういう部分ほとんど知らないでやってたから、じゃあ今度開発やってねって言われた時にもう頭が上がっちゃったわけですよ。でそれでもう散々先輩にこうね、なんていうのかな、散々いじくられながらようやく覚えて、で、あ、こういうのとこういう概念で動いてるんだとか、こういうふうな理論で動いてるんだってところを覚えてから予約できるようになったわけです。それができる、ま、できるっていうか、そういうものを知らないと開発ってものができないっていうことが分かるんだけど、やっぱ3年4年はかかるんですよ。
それはね、だから、開発に身を置いて分かることってあるじゃないですか。そこで言うと、その設計とか、その規制みたいな仕事だけをやってる人は、知らなくても困らない領域にいるまま、ずっと知らなくても困らなくて終わっちゃう。
そうそうそうそうそう。
で、僕らが今まさにその知らなくても困っちゃわない領域で僕ら飯食ってるとか、っていう感覚に対する焦りみたいなことが最近すげえある。で勝手にジャパンの勉強を始めたりとか、いろんなことしてる、個人的には。
いや実際のところやっぱりさ、その今言ったのそのいわゆる開発試作設計っていったレベルで食える時間ってそんなに長くないんです
よ。ないよね。
絶対長くないんですよ。実際のところね、やっぱりどんなに食えてもやっぱり10年の限界かな。絶対に世の中って変わっていくし、でその変わっていくに従って消えていく技術ってのもいっぱいあるし、当然その中で逆に新しく生まれる技術もあるから、そうやって考えると一つの何だろうな技術で食えるとか10年とか、そういう意味ではそのいわゆる試作設計と呼ばれる既存の技術の中でバリエーションで広げていくっていうことができるんだけど、やっぱ10年かけて。やっぱり新しいものを見つけていかないと絶対に続かない。で当然そういうなんていうのかな、既存の技術だから誰もが知ってるわけだから、当然それに関わる人間のその賃金が安い方がコスト的に合ってくるので、
誰でもできる。
誰でもできれば、当然ね、安く引き受けてくれる人の方が重宝がられるから、当然日本人からまあ。いずれはこのアジア人にいた話になってくるので、思ってくるとやっぱ厳しいよね。じゃあどうなんですかったら、やっぱりトレンドの部分をかけてしまうないかな。じゃあトレンドの部分をかけるのに何が必要かって言ったら、もう本当にその理論、いわゆる本当に これはどういうふうに動いてんだって仕組みとか本当に理論概念、それもなるべく最新のやつって始めるんだって。それで期間持つ、持てるようになるのはやっぱり10年ぐらいかかってるからね。悲しいかな、ね、そのなんか危機感を持たせる前にあれやれこれやれこうせいって言って言いましたよ、ね、そう上の人間特にね昭和30年前後の人たちがね振り回すんだこれが結局自分たちが食わなきゃいけないから極端なんでしょうともう今の20代30代の若いやつが食うべき部分をてめえらで食ってくんだで一遍それで、うん、戦ったんだけどやっぱり年上にはならないんだ。
そこがだからそこで、うん、あの手っ取り早いからと思って上が食っちゃうか、手っ取り早くなくても下に考えさせる仕事をしてるかっていうところで、その会社の例えば今はあの見た目違わないかもしれないけど10年後の体力みたいなことが絶対全然違うはずなんだけどっていうところを今を食わなきゃいけない人はやっぱどうしても考えない、
ね、考えない、うん、特にほら子供がね中学、うん、今度高校だ、ね、子供が今高校3年で大学だなんていう人たちは絶対考えない。
今現在は今現在で切実だからね、 それはそれで気持ちとしてしょうがなくはある。そのやっぱり企業と個人のバランスって難しいな。
難しいね。で本当はその、まあ、その職場を取り仕切ってる一番トップの人間、あるいはその人事という部分を担当する人間が幅広く見て渡してやって、あこいつちょっとあれだなと、てめえ の, あの飯食いあの下を使いすぎてるなとかって思ってこううまくバランス取ってくれればいいんだけど、結果的にその人間自身も今度てめえがどう定年まで食うかみたいなところでキュキュとしてる部分になったりするから、まあ難しいやね。
だから世代は交代されざるを得ないんだけど、やっぱりそこら辺で上で働いてる人っていうのは自分が世代が交代しないことによって自分の利権を確保してるっていう、そこの戦略があるから、どうしてもそこで何ていうのかな、教育に力を入れるんだとか、10年後の会社はこうなんだみたいなビジョンで若手を使うみたいな英断ができる人っていうのは、それは結局てめえの飯の種を他人にあげることに今現在の仕組みだとなっちゃうので難しいよね。どうしてもやっぱり社会人は同時に個人でもあるわけだから、そこに個人ってものを出すなっていうのは難しい。
でも結婚はしたいし、子供は欲しいし、家は欲しいし、車は欲しいし、で結局ほらその会社の中でのいわゆる出世レースも勝ちたいしみたいな話がなってくるとね、もうしんどいんだこれが。
まあ、そんなところで割とそうですね、前半硬い話をしてたんですよ。で後半そのなんだ僕が、まあ実は積年の夢である、うなぎ屋に転職したいって話とかですね、いろいろしてたんですが、例のその、正面のね、微妙にそのおた入った男性と女性の、なんだ語る話みたいなものが割と、僕らの声とほぼ同じレベルぐらいで拾えちゃってまして、もうそれ以降は全部ダメだと固くないこと喋ってた部分はほぼそれで全滅してるんでまあ今回はここぐらいしかちょっと使うところないかなっていう、あとはまあ他にもまああることはあるんだけど、まあそれよりはどうせ太田さんに関しては次の機会がいくつもあるだろうからまあ今回はこんな感じでいいやという感じのことで、まあ3月8日に撮ってきました、音源の中から、太田勲さんと僕が、居酒屋で話してた話という形のことで、キクラゲ成人はエクステンドオリクラ初めてお送りいたしました。What am I gonna do just to be